渋谷落語ポッドキャスト枕。どうも皆さんごきげんよう。渋谷落語キュレーターのサンキュー達夫です。日常に落語はいかがでしょうか。いつもね、毎週やっております、配信しておりますこのポッドキャストでございますけれども、初めてねメールするという方が2通集まったら配信しますと言ってね、もういつも準備してるんですけど、全然メール来ないね。これいつ配信できんだろうってずっと楽しみにしてた音源あるんですけど、全然配信できないね。で、もうこれは困ったなぁと思ってたところに、ようやくメールいただきました。ありがとうございます。初めてメールをするという方、ね、2通集まったら、配信いたしますんで。これは自分が動かないと本当に聞けなくなっちゃうぞって思った方はね、shiburaku@gmail.com までお願いいたします。ではまず1通目。サンキュー達夫様、はじめまして。25歳になって初めて落語、講談を聞き始めました。いや、いいですね。初々しい25歳。いいタイミングに出会いましたね。達夫さんの出演されるラジオにハマり、渋楽を知り、この前ようやく配信で恋八師匠の俺褒めを見ました。あ、もう理想的な流れですね、これね。勢いに乗って昨日の恋八師匠の初めての鳥も見に行きました。末広亭デビュー。なるほど。頬の筋肉が痛くなるほど笑ったのは本当に久々でした。最高です。本当に最高でした。落語は波のようです。落語家が作り出す波に乗っていけるような気分になりました。やはりイヤホンで聞くのとは全く違います。そうですね。もっと落語を聞きたくて、Spotify で落語と検索して、渋楽のポッドキャストがあることを知りました。まだ一本しか聞いてません。これから聞けるものがたくさんあるのがとても嬉しいです。まあ、ありがとうございます。これ3ヶ月で、過去のアーカイブはなくなることになってますんで、なるべく早めに聞いてくださいね。渋楽の会場にも予定が合うときに足を運びます。これからもよろしくお願いします。ということでいただきました。25歳の方、太田さんという方ですね。ありがとうございます。落語は波のようです。すごいね。これやっぱ落語マニアからなかなか出てこない言葉ですね。何らかの別のライブとかもちゃんと味わったことがある人なんでしょう。その波に乗っているような気分になった、演者に身を任せるこの気持ちよさ、気づいていただけたんじゃないかなと思います。また恋八師匠お好きっていうのも嬉しいですね。恋八師匠、現代の偶話、もう本当に落語が選んだ新しい才能というね、そういった方ですけれども、本当に今お披露目中でね、浅草、池袋、そういったところでもやりますんで、ぜひ皆さん駆けつけていただければと思います。一緒に昇進した栄太郎師匠、そして新右衛門師匠も楽しめますので、ぜひぜひお願いいたします。こういうメール待ってます。shiburaku@gmail.com まででございます。で、本日は何を配信するかというと、そうですよ皆さん、おしゃべり六太の会、10月号でございます。このね、柳家六太さんという二つ目、柳家歌六師匠のお弟子さんでございますけれども、現在毎月土曜日、第2土曜日のおしゃべり六太の会という8時から9時の1時間、1時間丸々一席やるっていうね、ちょっとチャレンジングな会に挑んでいるんですけど、僕はこの六太さんというのは、もうまず落語はもう本当言うに及ばず、もう落語すごいです、この方はね。しかし、そのパーソナリティとしての柳家六太、これもね、大変面白いんですよね。他になかなかないんですけれども、ただこの六太さんね、気づかれないように生きてるんで、誰にも気づかれないように生きてますんで、いやいや、そうじゃなくて、ちゃんとみんな見逃さないでっていう意味でやっております。今月やって、来月11月の14日土曜日の8時からの回がラストでございますんでね、ぜひぜひ皆さん、11月14日の8時、おしゃべり六太の会、これはもうね、ウェブでしか告知していない、本当レアな会、秘密クラブでございますので、オフ会のような気持ちで来ていただければと思います。サンキュー達夫の公開質問会もやってますんでね、開演前に、ぜひそちらの方にもいらしていただければと思います。といったわけで、おしゃべり六太の会、 10月号。さあ今日はどんなお話が飛び出すのやら。まあ1時間ございますんでね、皆さん移動中、まあ行きに枕聞いて帰りに落語聞くみたいな感じで、まあ分けて聞いていただいてもいいかなと思います。柳家六太さんです。緑に太いと書いて、六太でございますんで、ぜひ覚えてください。
いただきまして本当にありがとうございます。そうですね、まあ、去年のね話なんですけど、8月ですかね、文楽師匠にお稽古をお願いしましてね、つけていただきまして、看板のピンという落語ですね、文楽師匠に教わりましてね、まあ、師匠方いろいろこうそれぞれ、稽古方法というのはありましてね、こうじーっと聞いて、まあ大概こう対面でね、やって後で訂正、直していただくみたいな稽古方法なんですけど、まあ自分こう僕がやって、それをこう師匠方メモを取る師匠、それから取らない師匠、何にもコメントしない師匠とかね、何も言わずにいいよなんつってね、やりなさいみたいなね、いろいろこうあるんですけどね、文楽師匠はですね、まあ、じーっと聞くタイプでしたね。私が教わった看板のピンをやり終わるのをじーっと聞いて、鉛がひどいな、言うんですよ。鉛がひどいというね、もう一遍やってみろってね、頭からもう一遍稽古をやり直しまして、そこ違うんだよ、鉛るね、イントネーションが違うということでね、まあね、本当にありがたいことに厳しくお稽古つけていただきまして、12分の話なんですけどね、1時間ぐらい直されましてね、そこもなまるねなんてね、1時間もなまりをほとんど訂正されまして、後半はですね、もうね、私ももうパニックに陥りましてね、いやもうわからんというね、今はもうわからん、言ってることが。もうさっきやったやつ正しかったか、今治ったか、もうわからんと思ってね。また日を改めてくれと思うんですけどね。本当に今、ね、その、厳しいことはありがたいことでね。で、そうですね、そうしましたらね、それが8月のことだったんですけど、そこからですね、一気にこの楽屋内でですね、私がとにかくなまるというこの噂が広がりましてね、まあ、文楽師匠が方々で言うという、六太に稽古つけたんだけどね、あいつはなまるんだよっていうね、だからほとんどの前座がですね、あいつは文楽師匠にお稽古つけてもらったんですかみたいなね、みんな知ってるっていう状態になりまして、だから稽古の時ですよ、お前さんは生まれはどこだいってこう言うんですけど、まあ、30年ね、和光市、埼玉県なんですけど、ちょっともう言えないなと思いましてね、生まれだけ大分なんでね、あ、師匠、僕大分です。大分か。じゃあしょうがねえな、つって。いや、ほんとね、生まれだけ大分でよかったなと。こんなに都合よく大分使えたなと思ったんですけどね。それがまあ8月のことでしてね。で、9月にまあ、写楽祭がありまして、そこからね、終わってから5日間、川崎の方でね、新金寄せというね、仕事がありまして、川崎の信用金庫ですかね、組合に、こう、入ってる、人たちに向けた限定の寄せがありまして、で、これが協会の仕事でしてね、で、協会の事務員さんから、こう割り振られるんですね。ちゃんとした仕事でしてね、まあ、前座が行って、二つ目が行って、で、真打ちが行って、中入り、色物が行って、鳥という。で、まあ、鳥に関連する、お弟子さんが、二つ目の枠で、これ5日間行きますからね、まあ、この、身の回りのお世話をするという、そういう仕事がありましてね、協会の事務員さんから、あ、六太さん、写楽祭の後の5日間ってどうです？あ、空いてます。あ、 いいですか、川崎の新金寄せっていう仕事なんですけど、5日間お願いしていいですか。で、鳥がですね、文楽師匠なんですよ。いやいや、カロク、カロクっていうね。俺の師匠、カロクだわ。カロク師匠の時は、経過さんに行ってもらいましたんで、どうします？ 5 日間ですけど、いや、俺は、師匠、文楽師匠じゃないですよ。え、どうします？ 5 日間ですよ。やめます？いや、やるやるやるっていうね。向こうの方が一枚上手ですね、やっぱりね。本当にまあね、芸人の弱さというのがわかるんですけど、そこにまあ、行きましてね、それが去年の9月のことで、それこそね、台風があって、千葉が大変な被害を受けた台風ですね、それこそその写楽祭もできるかどうかなんて言ってるところだったんですけど、ですからその直撃してましてね、もう前日から電車止まるんじゃないかみたいなことを言ってましたんで、その電車でね、まあ川崎まで、和光市からなんですけど、行けないだろうなと思いましてね。原付きがありますんで、じゃあ原付きでも行った方がいいだろうなと思って。川崎ですから、その環八をずっとまっすぐ下っていったら、着きますから。なんか下手にね、電車乗るよりいいだろうなと思ったら、案の定、電車で、まあ皆さん来るんですけど、電車で来た人たちはもうみんな、遅れてしまいましてね。で、川崎の新金寄せ自体は、その地元の人たちなんで、別段その被害もないし、まあ、やりたいと、でも演者が来ないっていう状態になってましてね。で、僕とその中入りの真打ちの方が柳家京之助師匠という師匠でして、で、京之助師匠はバイクでやっぱり移動して、川崎まで行ってましてね。で、僕だけ原付き、二人だけこうバイク行ってまして、で、他は前座も含めて全員遅れてると。しょうがないからつって京之助師匠の方が先についてましたんでね、もうメールが入ってまして、京之助師匠が先に上がるって。で、六田さんが繋いでください、つって。で、そっから、ちょっと着くかわからないから、六田京之助っていう番組で行きましょう、みたいな。もう二人会ですね。川崎の人たちは何のこっちゃと思いますけどね。で、まあやりましてね。で、ロケット団先生が、色物さんで入ってまして。で、ロケット団先生は遅れて着きましたんで、六田、京之助六田、六田京之助、ロケット団って上がりましてね。どういう番組なんだろうと思うんですけど、まあしょうがないですよね。緊急のことですから。で、そうしましたら、まあ文楽師匠もね、ようやく着きまして。で、まあちょっとね、じゃあ俺挨拶だけしてくるよ、なんつってね。まあ着物に着替えて。まあどうするのかなと思いましたらね。上がってって、今日はまあこういうことでちょっと電車が動きませんで、こういうことになってしまいましたけれども、先にね上がりました、六田というね、あいつは二つ目なんですけどね、稽古をつけたんですよ。あいつが稽古してくれって言うからね。で、稽古をつけたらね、またあいつがなまるんですよ。で、どこの生まれだって言ったらね、あいつは大分だって言うんですよ。まあこのね、割合近いところのなまりっていうのはね、結構取れないもんなんですけど、大分でなまるっていうのはこれは本物だなと思いましてね。今日はどうもありがとうございました。いや、どういう終わり方って、ただただ俺がよくわからん、なまるっていうだけのエピソード。何この終わり方まして。ねえ、師匠もまあ動揺してたのか何なのかわかんないですけどね。すごい終わり方だったなと思いまして。そんなことがありましてね。で、それこそ、先月、一応告知というか、ご報告、申し上げておりました。9月の21日のことですかね。池袋の熱いフェスに出てまいりました。桂文楽主催、落語会先書きというね、文楽師匠が主催の会に、まあゲストとして、呼ばれて、行ってきましたね。まあ理由は先月も申し上げましたが、そのコロナの影響で、色物さんが呼べないという、まあギャランティーの問題ですね。 それでまあ誰か呼ばなきゃいけないから、とりあえずまあ安いギャラ、ノギャラでロクタ出てくれっていう。まあね、これぞ交番ですよ。パワハラの極みですね。これをもうありがたいっていうふうにね、受け入れてますから、これはすごいですよね。ちょっとした宗教みたいなもんですよ。ねえ、やられてももう本当にありがとうございますってもう全部受け入れるっていうね。これだなと思うんですけどね、出てまいりましたね。で、行って、まあ、前座がありますか、前座出て、で、僕出てっていう出番かなと思いましたら、行ったら、もう、今日はお前あれだよ、特別ゲストなんだから、な、もう、鬼丸が行って、俺が行って、中入りで、ロクタだよ、って。うわ、話違ってきたな、と思って。何それ、全然違う。いやいや、ちょっと軽い気持ちで考えてたけど、つって。で、それでね、どうしたもんかなと思って、まあ、時間もね、長めにやれとかね、大変な文句を言われまして、しょうがないなと思ってね。で、文楽師匠が上がってって、何話すのかなと思ったら、まあ、ペヤングの話をして、で、今日は、まあ、ロクタがいると。で、あいつにね、まあ、稽古をね、私はつけたんですよ。でね、つけたらね、まあ、大概こうね、だいぶ離れてますから、あんまりね、稽古に行ったりもしないんだけど、まあ、稽古つけてくれって言うからね、つけたんですよ。そしたらね、なかなかいいんですよ。お、これはと思うね。なかなかいいんですよ。まあ、今日はね、一つ、聞いてやってください。いやいや、鉛言えって言う。鉛いやいや、何この、ハードルが上がりまくっとる。何この嫌な講座って。急に冷や汗かいてね。やべえやべえやべえって。で、なんかペヤングのことも振ってるからね。もうちょっとまあそれも、急にね、ただもう僕が、寄せで15分やるワンセットをただただやろうと思ってきたら、急にペヤングのことも触れなきゃ、そらちょっと変かと思うんですけど、ねえ、ペヤングもね、もう、まあ、要約すると、本当に最初は嫌だったけど、まあ、今となってはいい思い出で、楽しくやってますってことじゃないですか。でも、本当に嫌だったけどって、文楽師匠のお客さんに向かって言うことではないじゃないですか。なんかそのケアもしなきゃいけないから、なんとなくオブラートに包む感じで、楽しくやってますみたいな言わなきゃいけない。で、時間も守らなきゃいけない。落語もしなきゃいけないみたいな。もう、それが中入り前のことですからね。もう、本当に10分、20分で、うわーって考えたら。まあ、案の定ですね。ここ数年でもないぐらいね、もうメタメタな落語でしたね。もう緊張しちゃって、本当にね、お客さんに来ないでくれって言ってたんですけどね、本当に来ないでいただいてよかったなって、心の底から思いましたね。それがまあ、9月の21日のことでしてね。で、月末ですかね、ちょっとまあ、まとまってその、休みがありましてね、大型連休が来まして、まあ、いわゆるゴールデンウィークですかね、9月の末に。若手の二つ目っていうのは、なんかゴールデンウィーク年に何回かありますね。今年も2回目のゴールデンウィーク来たなと思いましてね。まあ、家にいてもしょうがないんでね。なんかしようかなと思いまして。あのね、星を見に行こうと思ったんですよ。で、ネットで探しましたら、長野県にね、阿智村っていう村がありましてね。で、そこがまあ日本一の星空ってこう歌ってまして、あ、いいなと思って。まあ別段その星が好きとか、いうわけでもない、星に関心があるわけじゃないんですけど、その、やっぱ日本一の星空っていうのはね、そんな私でも圧倒するぐらいのものがあるんだろうなと思いまして。なんですかね、いいなと思いましてね。距離調べましたら、東京から300キロなんですね。長野と岐阜と愛知、ここの県境みたいなところでして。まあ、300キロですからね、ちょっと自転車で行こうかなと思いまして。 まあまあ言ってもね、一日で行くと、これは無理ですから。ああ、私もね、計画を立てまして、3泊4日で、ね、自転車趣味ですから、まあ乗るのが楽しいわけで、行こうと、3泊4日。1日目はですね、130キロ漕ぎまして、甲府に行って、で、1泊して。で、そこから、次の日は駒ヶ根というところですね。甲府から駒ヶ根、110キロぐらいですよ。で、最終日、いよいよ星を見る日ですね。これがまあ、あちむらまで、駒ヶ根からあちむらまで、まあ70キロ、60キロ、70キロあるんですけど。で、楽天トラベルを使いましてね、アプリ使って。宿予約しようと思ったら、ちょうどあれですね、GoTo キャンペーンがやってまして。まあ今もやってんですけどね。あ、そっか、これやってんだと思って。じゃあ使ってみようかな、なんつってね。で、エントリー、ここ、エントリーはこちら、みたいなのありますから、押して。で、甲府の宿を取って、で、駒ヶ根の宿を取る段になりましてね、気がついたんですけど、なんかそのトップページで、エントリーはこちらって書いてあるんですよ。で、そこを押して、完了しました、みたいになりましてね。で、駒ヶ根の宿を取ろうとしたら、予約っていうボタンのちょっと下ぐらいに、なんか、GoTo キャンペーンはこちらって書いてありましてね。で、あ、そうか、ここ押すんだと思って、押したら割引になったんですよ。で、あれこれ、駒ヶ根の宿こうやってやったけど、あ、甲府の宿やってないなと思いましてね。あ、そっか。どうかなと思って、予約完了のメール見ましたら、その正規の値段になってまして、あ、これダメだよ。GoTo キャンペーン、ね、使いたいよと思って、使えるんだったらね。で、キャンセルしようとしたんですけどね。まあ、いかんせん、天気の問題がありますから、ね、ギリギリに予約しましてね、もう、つい30秒前に予約したんですよ。で、キャンセルしようとしたら、2日前だから、キャンセル料が1000円かかるってなってましてね。え、いやいや、今予約したの僕はって思うんですけど、キャンセル料かかるんだ。で、GoTo キャンペーンの割引額が、まあ、1500円ぐらいなんですよ。なんすかこの行ってこい感。ねえ、結局損してる感じもするでしょ。キャンセルしてまたやったら。500円は割引かれてるけど、みたいな。いや、お金の話をしてるわけじゃないです、これは。俺、だって僕はここで今日はまた30億もらいますから。お金には全く困ってない、もう上級国民なわけですから、僕は。ね、ただ、GoTo がしたいだけなんですよ、僕は。ね、これじゃ GoTo できないよ。でもなんかいろいろ考えて、これで一回キャンセルして、もう一回 GoTo でやったら、なんかホテルのやつにすげえせこいやつ来たって思われちゃうんじゃないかなって。上級国民なんですけど、小心者ですからね。なんかあれだなと思いまして、まあ、やっぱりここは堂々と正規の値段で、やっぱり男気を見せるしかないなって、誰も何も言ってないんですけど、そう思いましてね。もう正規の値段で行く、何ですかね。まあ、お金の問題じゃないんですけど、すごく損した気分になりますよね。こういうのって。自分の間抜けさというかね。なんか、たかが1500円、されど1500円なんですけど、なんか、いやー、損してんな、俺、と思いながら。で、初日ですよ。朝6時ぐらいにね、うちを出まして。まあ、昼間はね、ご飯、甲府で食べようかなと思って。6時に出たらもう、12時には遅くても着きますから、朝はなんかね、適当にコンビニとかで途中食べたりなんだりして。で、甲府行こうと思って、それこそ予約する段ぐらいの時に、テレビでね、お蕎麦屋さんの特集やってまして、で、ちょうど甲府のお蕎麦屋さん出てましてね。あ、そっか。あ、これいいな。なんかその、テレビで特集するぐらいなんで、言ってもその、なんすかね、地元じゃ有名な蕎麦屋なんだろうなと思って、じゃあここ行こうかな、なんつってね、メモして、そこを Google マップで検索して、そこにめがけて、こう行くんですね。そうですね、途中、まあ、休憩しながら、コンビニで行く、休憩しながら行くんすけど、その、言ってもまあ、蕎麦食べるぞと思ってますから。で、また私がその、小食でしてね、なんか固形物みたいなの食べちゃうと、 蕎麦食べられなくなっちゃうなと思うから、そのウィダーインゼリーとかそういうの飲みながら、なんかごまかして、で国道をねずっと行くんですよ。20号ずっと行くんですけどね、あの国道沿いってそのお腹が空いてきた人間にはたまらないですね、あれね。そのとんかつ屋とか味の濃いラーメン屋、あのラーメンショップってなんで国道沿いにあるんですか。もう あのね、ラーメンショップって何なんですかね。ラーメン屋って言えばいいじゃないですか。なんでショップだけちょっとカッコつけてんですかね、あれね。でも普段なら目に入らないですけど、もうこっちはもう腹減ってますからね。もう山梨に入ったところにあるね、ラーメンショップのあの上りが出てましてね、北海道味噌ラーメンって書いてあるんですよ。いやこれが一番うまいと思うんですけど、でもなんで俺山梨まで来て北海道の味噌ラーメン食うんだろうとか、すごい葛藤ありましたね、あそこ。いや味噌ラーメン、今味噌ラーメンマジで蕎麦じゃない、蕎麦じゃないけど、でも蕎麦食うって決めてるからあそこ行こうと思ってね、130キロ漕いでさ着きました、蕎麦屋。Google マップでちゃんとね検索していきましたんで、スムーズに着きまして、大概まあ僕あの方向音痴ですから噛んでいくと迷うんですけど、ああ今回は素晴らしいな俺はと思って、ね行きましたら、あかなりしっかりした門構えで看板がまあ出てましてね、本日休業って書いてあるんですよ。いやーこれはねさすがに聞きましたね、私も。要するにその Google マップ的には営業してんですよ。だからコロナの影響で営業形態変わってんすよね。だからその、何ですかね。これでやってないです。130キロ蕎麦食べようと思って来て、やってなくて。いや、本当に何すかね。あの、もう絶望しかないっすよね。つって、どうして俺はいつもこうなのと思って。なんでこういうことになるか。でも蕎麦食おうと思ってきたんですけどね、いやーこれはもうちょっと手詰まりだなと思いまして、なんか他の蕎麦屋入ってもいいんですけど、やっぱりあそこの蕎麦屋どうなんだろうって明日気になるな、でも明日は早めに出るからもうあの蕎麦屋行く時間はないなとかね、もうここは食べられないから、いやー他考えてなかったなと思って、ほうとう食べようかなとか、いやでもほうとうどうかなとか、なんか迷いましてね、もう迷う時間もめんどくさいし、もういいやと。じゃあホテルの方にこう向かって行って、でホテルがこう、なんですかね、その、駅より随分離れたところにありますから、そっちの方向かって行って、5軒目にあるお店に入ろう。うん、もう、それの方がいい。迷いがない。よし、と思ってね。ホテルの方にこう向かっていくんですよ。駅からどんどん離れていきまして。で、向かっていったらね、なんすかね、まあ、田舎のことですからね、お店が全然ないんですよ。飲食店がもうほとんどなくなっていって、ホテルを通り越してありましたね、ようやく。寿司屋がありましてね。甲府で寿司っていう。あれ俺、海ある方から来たよねって。ね、ああ寿司かーと思ってたらご主人がね、お店から出てきまして、あ、お兄ちゃん自転車はどこ止めてもいいよなんつって、入らざるを得ない雰囲気が発生しましてね、まあ行きましたよ。何ですかね、まあ、お店はガランとしてて、お昼時ですけど、店内は私一人で、で恰幅のいいご主人で、白髪のね。人の良さそうなご主人がいて、カウンターがあって奥に座敷があって、で2階にまあ、宴会場みたいなのがあるんでしょうね、大きい駐車場がありますから、言ってもまあ田舎のお寿司屋さんみたいなところ入りましてね、まあ、寿司かとか思いながら、まあ握りセットみたいなの頼みましてね、そうしましたらご主人が、あ、お兄ちゃんどっから来たの、あ、埼玉から来ました、埼玉、ああ、遠いとこから来たね、埼玉どこ、あ、私和光市です。和光市、あ、あのね、私もね、草加にいたことがあるんですよ。町屋に住んでてね。ああ、懐かしいな。ねえ。いや、遠いとこからありがとうね。めちゃくちゃいい人なんですよ。 なんかちょっとあれだなと思ってましたら、あーなんかね、まあコロナでね、お客さん減っちゃってね、うん、本当にありがとうね。ちなみにどうしてうち来てくれたの？なんてね、とても5軒目にしようって言えないなって思いましてね、なんか前へ通ったら、あ、お寿司美味しそうだなと思って入りましたってね、嘘つきましてね、何ですかね、本当に言ってもまあ田舎のね、シャリの大きい、美味しいか美味しくないかって言ったらそういう感じじゃないわけですよ。ただ何ですかね、すごく美味しかったですね。本当にね、甲府行ったら寿司食べてください。そう思ったんですけどね、まあ、宿戻って、早めに寝ましたらね、次の日ゆっくりでもいいかなと思ってたんですけど、朝5時に目が覚めまして、でも6時にはもうなんかバキバキになっちゃってね、これはもう行くしかねえなと思って、で6時に出ましてね、そっから70キロぐらい行きますと岡谷というね、町に出まして、こう直線距離で行くと甲府と駒ヶ根っつうのはすごく近いんですけど、間に山があるんでね、迂回しなきゃいけないですね。で登って下るんですけど、登った先にあるのが岡谷という町でして、割合大きいのかもしれません。でとにかくね、70キロ朝早くて寒くてね、でずっと登りなんですよ。もうパンパンに足になっちゃって、寒いしちょっと雨降ってきてるし、いやちょっとこれはもう休憩しようと思いまして、なんか温泉とかねえかなと思ったら、銭湯がありまして、朝10時開店と、ちょうどまあ、9時半ぐらいにおりましたんでね、あ、これはいいなと思って、今度はまあその銭湯をね、ちゃんとホームページを調べまして、営業時間を確認しまして、やってるというね、何事も学習だなと思ったんですけれども、それで行きましたね、その銭湯、初めてやりましたね、その銭湯の開店待ちというね、もう地域のね、おじいちゃんおばあちゃんがずらーっといる中、もじもじくんみたいな格好した僕っていうね、あれ異様な光景ですよね、なんだこいつはっていうね、多分思われてるんでしょうけど、僕ももう余裕がないんで、もう寒いし、体がもう疲労してるんで、もうガタガタ震えながら待って、お風呂入ってね、文字通り お風呂なんですけど、本当に他の人と温度差があるというかね、ちょっとうまいこと言ったんですけど、こういうのもできるというね、本当に温度差があるというね、なんかその朝一のお風呂って、さあこれから一発風呂入って一日を過ごそうっていう人たちの空間に、もう仕上がってる僕がいるっていうね、もう一日が終わろうとしちゃってる僕いるっていう、一人で湯船でああははは、みたいな、そんなやついないですよ。軽く入ってサウナ行こうぜみたいな、サウナ入ってちょっと整っちゃおうぜみたいな感じなんですけど、湯船使って上がって、まだまだ体が冷えてるから湯船入って、はぁーみたいな、周りの目とか気にする余裕もないっすね。でね、なんかその、乳首がめちゃくちゃ痛くてね。乳首めちゃくちゃ痛くて。で、見たらもう真っ赤になってんすよ。だからその、自転車乗ってる時擦れてるんでしょうね。ランニングとかしてるとなるんですけどね、もう真っ赤になっちゃって、もう乳首取れんじゃないかなと思ってね。でも上がってて、ほんと痛いんでね。もうお湯入る時にちょっと乳首痛いから、乳首隠しながら入って。何してんだろうなって。もうでも、ね、下隠したりする人はいるけど、乳首隠しながら入るっていう、新しい方法で入ってるんですけど、痛えーとか言って。周りにね、おじいちゃんとかいっぱいいるのに、とかストレッチして湯の中でね、何してんだこいつっていうね、もうすぐ調べましたね、外出て、自転車乳首真っ赤ってね、皆さんもね調べたことあると思うんですけれどもね、ワセリン塗るといいよっていうね、ヤフー知恵袋でありましたんでね、ワセリン塗って、駒ヶ根へ行きましたね。まあ、そこから40キロぐらい、そこはもう 下りになりますんでね、楽につきまして、割合ゆったりして、次の日、いよいよ星を見る日なんですけれどもね。で、昨日の疲れもあったんでしょうか、その、チェックアウトギリギリに起きてしまいましてね。まあ言っても星空を見たい男ですから、星空の、そのね、ツアーみたいなことをね、やってるんですね。あちむらの波合いパークというところで、ガイドさんがついて、星空についていろいろレクチャーしてくれるみたいな。それがまあ19時開演ですから、11時に起きて、まあ8時間ぐらいあるなと。ゆっくり行ってもいいけど、なんかしようかなと思いましたら、駒ヶ岳というね、山が、駒ヶ根、ありまして、ロープウェイでその、頂上まで上がれると。で、その、頂上は一応駅というカテゴリーで、日本で一番高い駅みたいな、カテゴリーなんだそうでして、で、そこまで行けるよみたいなことを、フロントの人に伺いましてね、まあ、自転車で、その、バス乗り場まで行って、バスで山の中腹まで行って、そこからロープウェイに乗るんですけどね。まあ、言ってもね、このご時世ですから、大して人いないだろうなと思ったら、これがめちゃくちゃ人いましてね。まあ、紅葉のシーズンだからなんでしょうかね。すごい僕は軽い気持ちで、ちょっと山の上行って、見て、もうちゃちゃっと帰ってきて、星行っちゃおうと思ったら、ロープウェイ、上りに30分待ちで、で、上り切って下りが1時間半待ちなんですよ。まあ、今時ディズニーランドでもそんな待たないと思うんですけれども、そんな待つんだと思って。でももう、ね、山の中腹まで来ちゃってるから折り返すこともできないし、まあ行くしかないなと思って、行ったら1時間半待ちで、ね、散策するって言っても20分ぐらいで終わっちゃいますしね、まあ、山の上ですから何にもないわけで、もうしょうがないからね、1時間半あのネットフリックス見て待つっていうね、すごいですよ。2600メーターのところでネットフリックス見てるっていうね、何なんだろうなと思うんですけど、で、もう降りてきたらもう夕方になっちゃってましてね、4時ぐらいになって、で、そっから70キロを自転車漕いで、19時までに着かなきゃいけない。3時間じゃちょっと着けないんですよ。ねえ、もうほんと踏んだり蹴ったりですよ。ねえ、なんとか急ごうと思うんですけど、自転車ですからね、たかが知れてますから。で、山間部ですからね、もう、急ぐに急げなくって。で、そのね、いろんなイベントやってんですね。日ごとに違うみたいなんですけど。で、僕が行く日が10月の2日でしてね、10月の1日が中秋の名月でして、その次の日ということで。で、僕が行こうと思った日にやってたイベントがですね、ドラえもんの月面探査機という映画を見て、みんなでお月見をしようというね、そういう会でして、だから19時からドラえもんの上映を見て、で、気分を高めたところで星空見ようよっていうそういうイベントなんですよ。だから、ね、4時に駒ヶ根出て、19時のドラえもんが待ってるわけですよ。なんとか、急ごうと思うんですけど、なかなか急げなくて、あちむらという村に着いたのが19時でしてね、そっから15キロあるんですよ。ね、15キロ、そっからですね、標高が1200メーターなんですね。15キロずっと登りっぱなしっていうね、300キロ漕いできて、最後の最後で15キロ登らされるっていうね。もう、夜ですから、寒いし、人はいないし。で、いやまあ正直、もうやめたいんですけど、もうやめて、もう足パンパンでね。で、なんすかね、その登って、下って登るっていう、そういうタイプじゃなくて、登りっぱなしなんですよ。足休めるところもなくて、一人でね、暗闇の中、山を登っていって、孤独とね、寒さと、もう悲しいっすね。俺何してんだろうなっていう。ね、本当に助けてよドラえもんと思うんですけど。全然ドラえもんいない。だってもう月行っちゃってるんで、ドラえもんは。月面探査行っちゃってるんで、 もうドラえもんいないんすよ。いないよな、ドラえもんはって思いながら、ね、もう本当にやっとの思いで、波合いパークという標高1200メーターまで登り切ったのが、20時でしてね、ドラえもん開始からもう1時間経っちゃってるんですよ。で、まあ、受付でね、名前言って、予約してましたんで名前を言って、どうですか、今ですね、大ホールの方で、ドラえもんの映画やられてるんですけど、見ていかれます？もしあれでしたら、終わってから参加という方でもいいですけど、途中で入っても全然構わないんですけど、いや、見ると思って。見ます、あ、見ます、あ、見ますか、あ、どうぞ、じゃあ、ご自由にお入りください、つって。ね、大型スクリーンで、みんなで、大ホールで、ドラえもんを見ようっていうね、気分高めていけるなと思って、大ホール入りましたらね、まあ、割合広いホールでしたね、キャパがね、もうマックスで、30ぐらいでしてね、そこにね、15名ぐらいの、お客さん、15名ほとんどが子供たち、そして保護者っていう中に、私一人入りまして、月面探査機見ましたね。ドラえもんそんなに詳しくないんでね、なんか昔の作品なんだろうなと思ったら、2019年の作品でしてね、ドラえもんをねほとんど見てなかったもんですから、声がね変わってらっしゃいましたね、ドラえもんさんの。あら、俺、なんか会いに来たドラえもん違う人だな。あれ、助け求めてたの、声高い人だったなと思って。ねえ、のび太くんっていうのだと思ったら、あ、違う人だったなと思いながら。まあね、子供たちに紛れながら、私もしっかりとドラえもんを見まして。で、終わってからいよいよね、ガイドの方が、それじゃあ星空ナイトツアー、開演してまいりますので、どうぞ皆さん、外の方へどうぞ移動してくださいなんてね、レクチャーして、そっからまあ大人の人がずらっとこう入ってきてね、まあ40人ぐらいいましたかね、それでやっぱり慣れてらっしゃる方もいっぱいいて、そのねシートみたいなのをこう敷いて寝そべってこう見て、でそこをこうレーザーポインターでビッと刺してやっていくんですね。で、まあ私はもう何にもありませんから、身一つで、ね、言っても自転車乗る格好で来て、ね、足はパンパンですし、もう寒くってね、雨も降ってないのに、カッパ着てますし、間抜けな格好で、外出ましてね、で、ガイドの人が、本日はどうもありがとうございます。中秋の名月、それが昨日でした。お月見はしましたか？お祈りはしましたか？皆さん、見てください。本日は月がきれいに出ております。なかなかこの明るさの月というのは見ることができないと思います。ね、確かにピカッと光ってるんですよ、月が。ね、まあ皆さん、お分かりの通り、星というのは光に弱いものとなっております。月というのは大変に光が強い。月が出ている時ほど星というのは見えません。月がない新月の時ほど星空というのは見えるもんです。皆さんもうお気づきですよね。本日は星空が全く見えません。いやもう気づいてました。なんかちょっとあるねっていうくらいなんですよ。星が。いや星星星っていうね。皆さんでお月見をしましょう。いや月がねえんだよ。星が見たいのに。ええ。綺麗な月のせいで、全然星見れないんですよ。で、なんかみんなね、車で来てね、おじさんとか、ああ、本当だ、見えないね、ってぐらいなんですけど、いや、300こいでんのよ、俺。山登ってさ、こんなことある？天気だけ気にすればいいと思ったんですけど、月の満ち欠けも気にしなきゃいけないっていう、二つハードルありましてね、レーザーポインターでね、ベーッと刺しまして、ここが天の川ですね。今は見えませんけど、ここにあります。こちらに星座が、何々座があって、ここに何々座があります。今は見えません。ここに惑星がありますね。ここも見えませんけど、ある体です。なんですね、いやー、本当にね、夜の星空、 見えませんけれども、綺麗なね、レーザーポインターの光が見えましたね。ああ、すごいなと思って、映えるなと思いましたね。いや、本当に今回は、いい月を見に行ったわけですけれどもね。本当に、なんですかね、あんなに綺麗な月が見られるっていうのは、本当に大満足だなというふうに思う次第でございますね。今度また星空見に行こうかなというふうに思った次第でございますけれどもね、織姫と彦星でございますね、10月を神奈月と申しまして、日本中八百万の神様が出雲の国に集まってご縁を結ぶ結び方というのもそれぞれございまして、冬場になってまいりますと若い男女がそっとこたつの中で手を握り合ったりなんだりする、これが夏場になってまいりますととても暑くて寝られないというので、これは多少の夜遊びというのが許されるわけでございますが、この夜遊び毎夜毎夜のことになってまいりますと締め出しをされたりなんだりするという、そんな男女が今も昔も変わらないようでございますが、お父っつぁんすいません、ここ開けてくださいな、明日の晩から早く帰ってまいりますからね、お父っつぁんここ開けてくださいな、ね、お父っつぁん、おっかさん、はい、すいません。ここを開けてくださいな。明日の晩から早く帰ってまいりますから。ね、おっかさん、ここをお開けになってください。お父っつぁん、すいません。ここを開けてくださいな。おっかさん、すいません。ここをお開けになってください。お父っつぁん、おっかさん、お父っつぁん、おっかさん、お父っつぁん、おっかさん。なんだい、掛け合いになってますね、こら。あ、そこにいるのは、お花さんじゃありませんか。そこにいるのは、はんちゃんじゃありませんか。どうしたんです、こんな夜遅くに。
いや、私はもういつものことです。ええ。友達のうちでもって将棋指しておりましてね、毎夜毎夜のことであと一番あと一番なんてのが随分続きまして、親父の方から締め出し食っちまいまして、お花さんは、
私もなんです、お友達のうちでもって疑るたとっておりまして、あと一番あと一番なんてのが随分遅くなってしまいまして、見ての通りおっかさんの方から締め出し食べちゃってい
けませんよ、そら締め出しなんてな、一体どうなさるんです、
一体どうなさるって、はんちゃんこれからどうなさるんです、
いや、もう私はもう見ての通りです、うちの親父なんてのはもうとにかく頑固もんで有名ですからね、こうなったらもうテコでも開けちゃくれませんから、私は霊岸島においさんがいますから、あそこ行ってね一晩泊めてもらおうと思いまして、
まあいいわね、はんちゃんは霊岸島においさんがいて、私もおばさんがいるんですけれども少し遠いんですの。
そうですか、あ一体どこなんです、
肥後の熊本なんですよ、
そら遠すぎますよ、そら
はんちゃんお願いです、一晩でいいの、私も霊岸島のおじさんのところへご一緒させていただけないかしら。
あ、いけませんよ、そら。いや、あなたみたいな若い娘さん連れて、おじさんのうちなんか行かれやしませんから。
いいじゃありませんか。私も一度お伺いしたことがあるんです。去年の恵比寿講の時に一度お伺いをして、歌を歌って踊りを踊って、粋なおじさまですよね。
いや、粋なおじさまですよね、だってね。うちのおじさんなんてのは一人で生きがってるだけなんですから、ね。いやいや、お花さん連れてたらもう大変なことになりますから、ね。お互いのためにも言ってるんですね。迷惑になってもいけませんから、ね。熊本でも何でも行っちゃってください。
そんなこと言わないでくださいよ。これはたって霊岸じゃありませんか。もう私帰れません。
本当に、まあ、ダメですよ、ついてきちゃ。本当に、まあ、弱ったな。帰ってくださいよ。ね。じゃあ言いますよ、うちのおじさんなんてのはね、なんで断ってるか、お先走りのおじさん、おいそれのおじさんなんつってね、人の話なんてのは半分ぐらいしか聞かねえで、はい、わかった、はい、わかった。ああ、俺に任しとけってんでね、何でも飲み込んじゃって。もうとんでもないことになっちゃうんですからね、迷惑になってもいけませんから帰ってください。
そんなこと言わないでくださいよ。
本当に、まあ、ダメですってついてきちゃ。本当に、まあ、ここのうちなんだよな。ダメですよ、本当にもう。
おじさん。開けてくださいな。おじさん、半死です。
寝ちゃったのかな。
おじさん、開けてくださいな。半死です。おじさん、半死です。開けてくださいな。
よ、わかったよ。わかった。今、戸を開けるからな。おー、ちょいと待ってくれ。おじさんな。どうにも腰悪いんだ。今な、ばあさん起こすから。そんなに戸を叩いちゃいけねえや。ちょいと待ってろ。ばあさん起こすからよ。どうにもな、おばあさんを飲んだよ。
俺確かにこのババアと頭足し揃えて寝たはずなんだがな。あべこべになっちまってるね、おい。え？これがまた朝になると元に戻んだから。ああ、不思議なもんだな、こいつは。え？ばあさん。大きな口開けて寝てやがら。ああ、お稲荷様の祠みてえだね、おい。え？歯ぎしりしようにも歯がねえから土手ぎしりだ、おい。俺はこの女に惚れたことがあるかと思うと情けなくなってくるな、こら。ああ、ばあさんよ、起きてやってくれ。ほら、小網町のな、半坊来てんだから。お、ばあさんよ、起きてやってくれ。半坊来てんだよ。
はいはいはい。あら、まあ、まあ大変なことになりましたね、おじいさん。え、こういう時には、ああ、ご先祖様からお位牌を出さなくっちゃいけない。
なんだよ、おい。なんだってその位牌出そうってんだ。
だって今おじいさんそう言ったじゃありませんか。小網町であの半生がなってる。
いや半生じゃねえんだよ。半坊だ。な。あ小網町のな。半死の野郎が来てるってんだ。
あら、ま、半坊ですから、まあおじいさん。あたしは半生って聞こえたもんですから火事かと思ったもんで。あら、あら、まあ半坊かい。ああ、よく来たね、とっちよいで。
いや、こら俺だよ、おい。野郎まだ表立ってやがら。
あら。おじいさんたらそそっかし。
おめえだよ、そそっかしいのは。え？ほんとに、まあ、しょうがねえね、まったくまあ。え？いいからな、あの、表行って、戸を開けてやってくれ。え？腰がいて。あったに、まあ。よう、言いつけりゃ、おめえ、腰がいてえだの、どこがいてえだの言って役をしねえんだから。え？いいよ。俺は行ってくるよ。ほんとに、まあ、しょうがねえ野郎だ。え？手力取ってくれ。え？ほんとに、まあ、見てみろ。え？半坊。おめえがそうやって叩き起こすもんだから、うちのおばあさんふぬけになっちまってるよ。あんたに、まあ、どうせおめえのことだろう。ああ、また表でもってな、将棋打って、碁打って、え？親父に締め出し食ってうちに蹴ってきたと。ああ、ああ、ほんとに、まあ、しょうがねえや。親父しくじるなとは言わねえがな。ああ、しくじるんだったら、もう少し柔らけえ方でしくじったらどうなんだよ。おじさんの若え自分ってのを見せてやりてよ。ああ、おじさんの若え自分なんてのはな、ああ、俺はもうモテてモテて、俺はしょうがなかったからな。ちょいとモテすぎたぐれえだよ、おい。うっかり表へ出られやしねえんだ。近所の若え娘っ子が俺が出てくるのを待ち構えてたからね。しょうがねえから俺はな、若え自分なんてな、長え棒のところへふさつけてよ。女払い棒ってんだね。はいごめんよ、はいごめんよ、はいごめんよ、はいごめんよ。女かき分けて表歩ったよ。それでもまあ、うち行けってくるとたもとん中ってのはつけ踏みでいっぱいになっちまうからな。お、しょうがねえから俺は毎月28日ってな、お不動様行ってお焚き上げだよ。そのぐらいおじさんの若え自分なんてな、俺もモテてモテて、俺しょうがなかった。なんだいばあさん。え？今の話じゃねえよ、俺。昔の話してんだよ。え？安政2年の話してんだから。ぐらっと来て、どんと来て、あん時の話してんだから。え？手錠取っとくれ。あ、まったくま。あ、役をしねえんだから。あ、しょうがねえや。え？ほらほら。よっ。ほら。半坊。何してんだよ。こっちへんな。
だから、私、嫌だったんです。
俺の方が嫌だよ。夜中に起こされてんだ。何をしてんだよ。こっちへれ。
もう、熊本でも何でも行っちゃえばいいのに。
おい、起きてる野郎が寝ぼけてると承知しねえぞ、おめえは。え、いいからよ。お、こっち。
突っ転ばしみてにつんのめってってきたな、おい。あんたに今、おめえが減ってきたんだ。え、てめえでとぐれ閉めたらどうなんだよ、まったく、ま、あやく。
おい。おめ、お連れさんいるのか。違うんです、おじさん。これ大変な間違いなんです。
間違いなんてことがあるか、こら。ああ、なんだい。お連れさんがいるならいると、なぜ花からそう言わねえんだ。え？
違うんです、おじさん。これ、ほんとに大変な、大変な間違いなんです。
いや、言ってるんだよ。見てみろ。な？おめえがそこでまごまごまごもしてるもんだから、やっこさん決まり悪がって、へってきやしねえ。おい、ばあさん、
ばあさん、ああ、こっち来て見てみろ。え？野郎そろそろ安政2年に取り掛かろうって話だ、ほら。はあ、おつなのを見つけたな、こら。ん？いいよ。な。ああ、こっち減ってこねえんだから。おめえな、手錠持って、2階上がってな、ああ、とこの支度しておきな。いいから。いいんだよ。うん？おじさんに任しときなってんだよな、おじさんな。こういうことだけは得意なんだからな。どうも。はい、すいませんな。ああ、すっかりうちのバカ野郎一人だと思ったもんですから。どうにもね、うちは手狭でございますが、ああ、二階に一間だけございますんでな。ああ、どうぞ遠慮なくこっち上がっていただいて、二階上がっていただいて、どうもすいません。夜分に。ご迷惑。
何をおっしゃいますか。ああ、こういうことはね、もうとにかく夜分に限るんですから。ね、こっち上がって。
はしご段がございましょう。そうそう、そこ。その、急ですからね、取り外しの効く得手はしご、便利はしごってんですよ。ね、はしご段急になってますから、島田潰れるといけねえ。気ぃつけて。気つけて上がってください。
あんぼ、手ぐれ引っ張って、あったに今。
ああ、気が利かねえな、おめえは。
ほんとな。
どうも。こらご丁寧に。はいはい。おやすみなさいまし。おやすみなさいまし。
ばあさん。ばあさん。いい子だったな。
私はもうすっかり目が覚めました。
都合のいいババアだね、こらなあ。あれで言っていくつぐれだろうな。
ああ、そうですね、あれで19か20歳ぐらいでしょうか。
そうか。うん、野郎は今一体いくつだい。
あの子は今18ですよ。
そうか、一つ違いか。
ああ、一つ違いは金のあらじを履いてでも探せなんてなことを言うもんだ。
いい年回りだな。ばあさんよ。おら決めた。おらこの話まとめるよ、ほら。なあ。いやー、楽しみ一つ増えたね。
ああいう若えの見るとな。ああ、俺たちの若え自分を思い出すようだよ。何がってな。俺たちだって仲人があったわけじゃねえや。ああ、くっつき合いだよ。今と同じだ。夏場のことだったな。五郎兵衛町の六兵衛さんところ行ってな。ああ、今と同じだよ。うちを閉められて、裏の戸を回って五郎兵衛町の六兵衛さんところ。ああ、戸を叩いてな。六兵衛さん咳払いしながら出てきた。ばあさんおめえ真っ赤な顔してやがったな。
そらそうですよ。あなたお知り合いかもしれませんけど、私初めて会ったんですもん。恥ずかしくっていけません。
そうだったな。あら、植木棚の帰りだよ。飛び元が盛んな時だったね。
そうですね。おじいさん、あなたが浅間を語って、私が三味線を弾いて、幕が上がるとお客様から声がかかった。
待ってました、ご両人、愛三味線。割り気はしなかったな。
そうですね、おじいさん。帰りなんです。覚えてますか？お蕎麦屋さんの二階に上がって、頼んだおだまきが来ないことをいいことに、おじいさんたら私の手を引いてあんなことをして。私は恥ずかしい。
いや、俺の方が恥ずかしいよ、今頃になってよ。
でもね、おじいさん、あの時あなたが二十歳で私が19の一つ違いなんです。あら、やだ、いまだに一つ違い。
バカなこと言ってやろう、おめえは。
見てくださいよ、おじさんすっかりその気になっちゃってます。
どうも、すいません。
いいですか、明日おじさまとおばさまには私の方から話しに行きますんでね。で、二階は手狭ですから、布団が一組しかありません。お花さん寝てください。私起きてますから。
はんちゃん寝てください。私起きてますから。
何をおっしゃいますか。いや、お花さん起きてて私寝てたら、明日なんてお医さんにどやされるか分かりませんからね。いいから、お花さん寝てくださいよ。いや、いいんですよ、寝てくださいよ。本当に、いいこと思いつきました。私ね、下行って、お医さんと一緒に寝ますからね。それで、お花さんここで寝てもらったら、それで構わないんですから。そうしましょう。そうすればいいんですから。ダメだ。おじさん、はしご段取っちゃってんだよ。ねえ。こういうことするんだよな、まったく、じゃあ、わかりました。帯解きましてね。 この真ん中に敷きますから。ね。で、お花さん、そっちで寝てください。あ、私、こっちで寝ますから。ね。そっちが茅場町で、こっちが小網町。これが日本橋なんですから。鎧の私なんですよ。うっかり越えてきちゃいけませんから、いいですか。ね。お花さん、向こう向いて寝てください。いや、私、向こう向いて寝ますから。
若い男女が一つどこに背中合わせ。木曽殿と背中合わせの寒さから。二人が寝つかれませんで、もそもそもそもそしていると、表は一点にわかにかき曇りまして、やがて盆を返したようにザーッというふりになってくる。
はんちゃん、はんちゃん、雨が降ってまいりました。はんちゃん、
はい。そら、雨だって降りますよ。お天気の時ばかりじゃないんですから。
はんちゃん、私雨寂しくっていけないんです。ねえ、はんちゃん。
だから、雨にかこつけてこっち来ないでくださいよ。ねえ、ダメですって本当に。もう。
吹かなくったっていいじゃありませんか。
そのうちに西の方の空でもって一つピカッと光ったかと思うと、ガラガラガラガラ、
はんちゃん、雷様、雷様、だから、私が鳴らしてるんじゃありませんから。
目の前に焼き金を当てられたかのように一つ知らんだかと思うと、ピシーッという落雷で、思わずお花は、はんちゃん怖い、ってんで半死の胸へすがりつく。髪の匂いやおしろいの匂いが鼻から一つプーンと入ってくると、我を忘れて半死がお花の背中へ手を回してぐっと引き寄せます。着物の裾が乱れて燃え立つような肘面の長襦袢から、お花の雪のように白い足がそれ、すーというところで、ちょうどお時間でございます。どうもありがとうございました。
ありがとうございます。聞いていただきました柳家六太さん、枕はロードトゥアチ、そして落語一席で宮戸川でございました。いかがでしたでしょうかね。本当に皆さんも聞いていただいてもうお疲れ様でございます。ありがとうございます。この柳家六太さんね、冒頭にも申し上げました通り、歌六師匠のお弟子さんなんですけれども、その桂文楽師匠というもう落語界のもう大看板ですね。めちゃくちゃベテランです。もう上から序列で言ってももう一桁上位ナンバー、そういった文楽師匠にまあなんかハマっている六太さん、もう本当にね、まあ、その顛末などは過去のおしゃべり六太の回でもいろいろ喋ってくださっているんですけれども、まああのこの お話から始まって、でこの方はあの自転車がねかなり本格的に乗られる方で、まああのサイクリングのねあのそういうサイクルロードレースのイベントなんかにも参加していらっしゃるんですけれども、今回は長野県の阿智、ちょっと調べたところ愛知との県境と言ってもいい、しかしまあ最も出にくいですね。東京からだと、中央道で行くと一回、岡谷っていうところまで行っても長野もうほぼ半分、下に下がって、長野の一番下の方にあるのが阿智村でございます。まあ、また名古屋方面から行っても、結局あれは豊橋ぐらいからまた登んなきゃいけないんですよね。だからもうすごく行くのが大変、もう高低差もあるし大変なところ、これ六田さん行ったんですね。すごい工程ですよね。あ、ちなみに帰りどうしたのかなと思ってらっしゃる方は、あの帰りは電車でございますけれどもね、電車でもあの帰るのが大変なところみたいです。なんか急行とかがなくてね、そんな話もありましたけれども、この道中の六田さんの心の動きであったりとかね、あの寿司屋の下り特に僕大好きですね。行こうと思っていたところがやってなくて、でじゃあ別の2番手3番手当たろうかなと思ってたところに、まあちょっと気になったところに行ったらなんかこう成り行きに飲み込まれてその場で食べてしまうという、なんかもう随筆本当文芸のようなね、あのちょっと楽しみもあります。で一席は宮戸川、こちらはあの二つ目さんもねよく短い時間の中でやるお話、まあ10分くらいですかね、 ですけれども、この六田さんの宮戸が素晴らしいですね。まあこれはもう本当に鳥でやってもいい一石っていうぐらい緻密にまとまっているお話で、これ聞いてようやくわかりました。宮戸川というのは若い二人が初めての日を迎えるというお話ではなくて、実はこの霊岩島のおじさん夫婦、このおじさん夫婦を見てですね、落語を聞いている人たちが、あ、自分のパートナーにも感謝の気持ちを持っていないとな、謙虚にならないとな、感謝の気持ち伝えないとなっていう風に思えるようになってる。だから落語っていうのは、お前らちゃんと、まあ、奥さんとか旦那さんとかに感謝しろよって押し付けがましくはしないんですよね。そこちょっと照れちゃってて、気づける人にはちゃんと気づけるメッセージが入っている。だけど霊岩島のおじさん夫婦を主人公にしてしまうと、ちょっとねそれ押し付けがましいっていうことで、このお花と半七っていうものを軸に、実はこの霊岩島のおじさん夫婦、これを自分を重ねられる存在にしているわけですね。落語ってこう照れがあるんですよね。まあ、例えばうどん屋っていうお話で言えば、うどん屋、もう寒い中ね、うどんを売り歩くうどん屋を主人公にしていながら、実は裏の主人公は、血のつながらないその、町内のね、娘さんが結婚したっていうことを心から喜んでいる酔っ払い。まあ、この、自分の娘じゃなくてみんなで育てた町内の娘さんがね、可愛いというこの感情を忘れちゃいけないよっていうのを押し付けがましくなく伝える。そのためにやっぱうどん屋という、まあ、舞台を用意するわけですよね。まず一つこの宮戸川、このおじさん夫婦メインということに、まあ、ちょっと気づかされました。で、なぜかっていうとね、ディテールが結構細かいんですよね。例えば安政2年というキーワード出てきました。まあ、これは西暦で言うと1850年ちょいぐらいですかね。安政2年55年かな。で、結構やっぱ大きな地震があったんですよね。安政の江戸地震。まあ、藤田東湖とかが亡くなった地震ですよね。で、それが若い頃なので、おそらくもうこの話の舞台となってるのは、江戸が終わって明治初期。ぐらいにちょっと昔を振り返っているおじさん夫婦のお話ってことですよね。で、まあ、さらに、恵比寿港というね、キーワードありました。これもですね、神奈月、神奈月というのは、まあ、ほとんどのその10月、旧暦の10月に、出雲に神様が行くんですけど、そのいない間、留守を任された神様を、まあ、祀るという、まあ、イベントなんですね。まあ、つまり、これ10月の話なんですよね。だから季節感あったんだと、宮戸川。今のほとんどの人たちというのは、もうこの霊岩島のおじさんが安請け合いをする、早合点をするっていうところで笑わせれば、もうこの話終わりっていう感じに処理されがちなんですが、実はそうじゃなくて、しっかり季節もあって、背景もあって、で、昔はこういう風に一緒になるっていう人が、まあね、くっつき合いで、一緒になってっていう、まあその、やっぱりね、こう家のために結婚じゃなくて自分の恋愛好きっていう気持ちを取ったっていう、そういうところをねメインにしてお互いのパートナーに感謝しましょうっていう話になってんだなっていうところ、そういったところがねちゃんと表現されていて、ディテールも細かいお話だなと思いました。あとおばあさんがね言ってるおだまきっていう食べ物、ちょっとね蕎麦屋さんでとかって言ってましたけど、これはなんて説明すればいいのかな。今でもね、なんかその石川県とか岐阜のあたりにあるみたいなんですけれども、おやつみたいなもので、まあ、中基本あんこなんですけど、その周りをですね、まあ、西洋風で言うとモンブランみたいに、もともとおだまきってなんか糸をね、たくさん垂らしたような感じのものなので、まあ、三角形のなんかその形に糸をこう巻きつけていってるように見えるお菓子のことみたいですね。こういったなんか小道具一つとってもものすごくこう丁寧に作り上げられている世界観で、実際にあったこととして語られているっていうのもまあ面白いところでね。まあ、このお花半七という二人の主人公っていうのはこの後また大きいまあお話になってはいくんですけれども、まあ、その馴れ初めの宮戸川という話、 まあ、現在はあの小満師匠、柳家小満師匠というね、もう大ベテランの師匠がお得意になさっていて、まあ若い頃ね、その師匠である八代目の文楽師匠にすごく褒められたっていう一席だったみたいです。まあなのでこれは、まあ、八代目と九代目で違いはありますが、文楽つながりのお話でもあったのかなという、六田さんの宮戸川という一席でございました。もう一通お手紙紹介したいと思います。メールありがとうございます。こんにちは。約3年前から大阪で拝聴しておりましたが、満を持しまくって初めてメールします。満持したね、本当にありがとうございます。ポッドキャストは看護師として老人ホームで一人夜勤をしながらナースステーションでひっそり聞いておりました。あ、そうですか。いやー、ご苦労様です。ありがとうございます。今までどれだけ心癒されてきたことか。配信を続けていただき本当にありがとうございました。いや、こんなこと言われたらもう続けなきゃいけないね。何としても続けたい。まあ、ぜひ皆さんメールをお願いします。ウィズコロナが憂鬱な毎日です。なかなか寄せまで足を運んで開拓できません。職業柄リスクも大きいです。辛いです。いや、そうですよね。いや、本当にご苦労様です。お疲れ様です。もうこの方あってこその今の日本でございます。落語は生に限ることは百も承知ですが、それが叶わない状況があるのも事実です。コロナ禍だったり遠方だったり時間の制約があったり、しかし音声だけに頼る話し家はそう多くはいません。そんな時こそしぶらくポッドキャストです。あと何らかの起爆剤さえあれば消化するであろう圧倒的実力をふつふつ内包した若手から真打ちをプロデュースするその嗅覚手腕たるや、もう信頼しかありません。ああ、いや、恐れ入ります。ここで存在を知り好きになった話し家さんがたくさんいます。しぶらくポッドキャストの好きなところは、新たに面白い話し家さんに出会えること、いろいろなリスナーさんの存在を知れることで、石亭三橋達夫さんのご苦労、話し家さん一人一人への愛がひしひしと伝わってくることです。いや、ありがとうございます。まあ、私はね、まあどうあれ、まあ演者さん一人一人はみんな頑張ってくれてますし、今ものすごい才能がたくさんありますから、まあ渋谷落語もね、あの渋谷落語に出ていただいている方もいますが、もちろんその出てない方の中にも才能豊かな人たくさんいらっしゃいます。まあ、あのいろんな事情で出てないんですけれども、あの、まあ、この渋谷落語でしか見られないっていう人もいますんでね、ぜひ、まあ、聞いていただければと思います。実はよりによって4月から上京しまして、ぼちぼち憧れの渋落に通いますので、今後ともよろしくお願いします。ああ、嬉しいですね。コロナ禍を逆手に取った、むしろコロナ禍だからこそ楽しめる企画、楽しみにしております。くれぐれもお体お気をつけくださいませ。ということで、31歳女性の方からいただきました。ありがとうございます。いやー、嬉しいですね。満を持しまくった。まあ本当にどのタイミングでメール出そうかと思ってたんでしょうね。ですけれども、今よほど更新が途絶えてるっていうことで、あ、これはいよいよだなっていうふうに思ってくださったのか、メールいただいて本当にありがとうございます。そうなんです。コロナ禍だからできること。まあ、あの、いろいろ考えてはいるんですけれども、まあ、もちろんそのうちの一つが配信ということでございますけれども、実は来月11月というのは渋谷落語にとっては特別な月で、周年イベントをやるんですね。で、この2020年は6周年記念でございます。で、いつもより多い6日間なんですけれども、まあ、あの、誰が来られるんだという時間帯の6時から7時、ここに協力ラインナップご用意しております。で、この6時から平日6時からの7時の、会っていうのが、まあ、若手の勉強会っていう意味があったりとか、若手2つ目と真打ちの共演、まあ、あの真打ちに胸を借りて若手が好き放題やるっていうね、まあ、そういう本当ちょっと試験的な実験的な時間帯でもあるんですけれども、非常にコンパクトに楽しめて、この1時間というのは実はあの本当に仕事を終わってとか早上がりしてとか中抜けして、ちょっと1時間落語楽しんでからそれぞれの場所に帰るという、まあ、あるいは学生さんが学校帰りに来られる時間っていうところでやってるんですけれども、11月はね、真打ち2人の共演という結構ね、贅沢な使い方しております。だからこれはね、あの配信で、しかもまあ24時間アーカイブがあるので、まあ、本当寝る前の1時間ちょっと落語聞こうかなとかね、通勤時間にちょっと落語聞きたいなという方にもちょっとおすすめの回なんですね。初日が文菊文道、月曜日がこちらく春潮、 火曜日が馬石先達、そして水曜日が小白千里という、こういったラインナップでお送りしております。まあ、これもコロナ禍だからちょっとチャレンジしてみることの一つでございますね。まあ、11月はこれまでの渋谷落語の創作大賞受賞者の会や、渋谷落語大賞受賞者の会、その他特別ゲストとして家禄師匠や正蔵師匠、菊之丞師匠、大阪から笑福亭福笑師匠、そして最終日は神田伯山先生ご登場でございます。配信チケットの方にも限りがございます。有限にいたしました。まあ、なのでね、気になる公演はお早めにお買い求めいただければと思います。まあ、皆さんもこのような形でしぶらく @gmail.com までメールいただければと思います。次の配信につなげましょう。というわけで本日も最後まで聞いてくださってありがとうございます。11月は13日から18日まで、まあ、特に11月14日のおしゃべり六太の会、皆さんのご来場心よりお待ち申し上げております。